ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券リサーチ部、三住智之さんと一緒にお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。三住さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。今回はですね、高市財政と金融政策というテーマでお話を伺っていきたいと思います。9月7日前内閣石破総理がですね、突然の辞職意向を表明して、10月4日の自民党総裁選で高市氏が当選、10月21日の、衆参両院の本会議における内閣総理大臣指名選挙を経て高市氏が選出されて、日本で最初の女性内閣総理大臣による高市内閣が発足しました。総裁選から現在にかけて日経平均およびトピックスは上昇を続け一方で、ドル円相場は1ドル150円を超え、現在の152円台の後半まで円安が進みました。高市氏の高いリーダーシップ、維新との連立から若い世代の支持を多く得ているということで、また一方ではマーケットでは拡張財政の懸念なども言われていますが、現状をどう見てらっしゃいますでしょうか。
はい、消費減税をですね、明確に打ち出さなかったことやですね、現金給付を否定したからもですね、直ちに財政拡張とはならないというふうに考えております。維新との連立政権、合意書を見ていますとですね、社会保障改革としての、現役世代の負担軽減策やですね、保険財政、健全政策推進などが表明されておりまして、
はい、
世代間の格差を解消していくことに主眼が置かれているのではないかと思います。で、責任ある積極財政、これは基本的には政治的レトリックとして、見なして良いのではないかと思います。ただし増税を決定することは難しいこと、また日銀の利上げをですね、牽制するような発言があったということからですね、緩和策を継続してですね、財政再建をインフレに頼るような動き、これがまあ懸念されているのではないかと思います。
そして日本政府の債務残高についてなんですけれども、昨年2024年時点で GDP の 236% に達しています。対 GDP 比ではこれはもう世界2位の高水準ということになっておりますけれども、一方高市総理は金融資産残高を差し引いた、純債務対 GDP 比を引き下げるという目標を掲げておりますよね。
はい、
純債務対 GDP 比で、見てみますと、2024年時点では、その比率が 133.9%。他の先進国の 100% 前後に近い数字となっています。だいぶ債務負担が軽くなった印象を受けますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
はい。日本政府における金融資産にはですね、年金の積立金を含んでおりますため、このような数字になっていると考えられます。
はい。
ただもしですね、日本政府の、債務を軽減したりですね、その債務の支払い減資にするためにですね、この積立金を清算して支払うということはできないのです。
はい。
で、この他にですね、特別会計などに含まれております、政府の認可団体や企業への貸付金や出資金、こういったものも含まれています。ただこうしたですね、国有企業や公営、準公営団体を民間に売却するということは非常に困難であるか、もしくは大きく割り引いてですね、払い下げることになると考えられます。直近の例で言いますと、例えば郵政3社の売り出しがまさにそれでして、日本郵政、ゆうちょ銀行、かんぽ生命の3社、この公募価格いずれもですね、当該企業の一株当たり純資産を下回る価格で売り出されたということに注目するべきです。
はい。
これはですね、日本人が血税で築いた資産をですね、割安に民間に売ってしまったというも言えるわけです。
はい。
ファイナンスの原理としてですね、一つ知っておくべきことはですね、
はい、
公共性の高い事業というものは、その調達金利に対してですね、付加価値のリターンを生まないような価格でですね、その財サービスが提供されるように、経営されるという点です。
はい。
こうした事業をですね、もっと調達金利の高いですね、民間に売却するということ、民営ベースにするということはですね、
はい、
その時によりディスカウントされて売られてしまうということになります。こうした背景からですね、政府の健全性というものをですね、その資産の厚みではなくてですね、
はい、
そのもっぱらその徴税権、税収のフローで判断するべきということになります。
なるほど。ムーディーズですけれども、日本の格付け見通しに関しては、安定的であるという表明を出してましたよね。
はい。
長期金利上昇しまして、債務対 GDP 比が 200% を超える状況は、今後続くと思われますけれども、日本の政府の財政状況というのはそこまで悪くないということなんでしょうか。
はい。これもストックで見るか、フローで見るかという話になりますけれども、
はい。
債務残高がいかに高 いといえどもですね、うん、政府支出や、政府債務の増加率がですね、
はい、
GDP 成長率と同じ程度であればですね、危機的な状況にはならないというふうにも考えられます、うん、
はい、
例えば2023年の決算ベースのですね、一般会計特別会議を合算した政府支出の歳出はですね、2023年時点末で540兆円にもなるんですけれども、
はい、
これ過去10年間の推移で言いますと年平均 1.6% の増加率という計算になります。例えば年金給付金ですね、これも注目されておりますけれども、マクロ経済スライド法を付けですね、給付年齢の引き下げなどもありまして、これ年々縮小傾向にある状況になります。たびたび話題になりますですね、医療給付金についてもですね、一般特別会議を合算した数字で言いますと、2023年時点の 23.1 兆円でして、
はい、
これ年々増加傾向にあるんですけれども、それでも年、ね、平均成長率で言えばですね、過去3カ年間で年、ね、1% のですね、程度 の増加率になっております。
はい、
それ一方でですね、名目 GDP の成長率、これ2024年末では、年度末ではですね、前年比 3.7% 成長となっておりまして、過去3カ年の年、ねね、平均成長率でも年、ね、3.5% になっております。
はい、
つまりいかに高水準であるといえども、上昇率という点ではですね、そこまで深刻ではなくてですね、でまた名目 GDP がですね、1キラ台パーセントの成長を続けていればですね、そこに吸収されていくという見方ができるわけです。一方で、物価上昇率を差し引いたですね、実質の GDP 成長率ではですね、2024年末では、前年比 0.7%、過去3カ年の平均では 0.34% となっておりまして、名目 GDP 成長がほとんどインフレに頼っているものだということがわかります。このためマイナス成長にならないのであれば、インフレで今後財政状況は改善には向かうんですけれども、実質的にほとんど成長していないということになりますので、我々の生活、現在と比べてほとんど楽になっていないということがわかります。
はい、最後に、インフレといえばですね、高市総理が就任時の記者会見で日銀の利上げを牽制するような発言を行ったことが話題となりました。一方で、アメリカ財務長官のベッセント氏が29日昨日 SNS 上で日本の金融政策について言及したことが今話題となっております。一連の投稿については、日銀に対する事実上の利上げ要求とも見られていますけれども、これらの動きが本日の日銀政策決定会合についてどのような影響をもたらすか、簡単に教えていただけますか。
はい、日銀としてもですね、アメリカからこのようなですね、指摘を受けたこともあってですね、外圧に屈するのか、それとも政府要求かというですね、この屈する対象を選ぶという形にもなってしまいますので、本日の決定会合のですね、結果発表についてはですね、言葉選びにだいぶ不審するのではないかと思います。
はい、
市場予想はですね、利上げの延期を織り込んでおりますけれども、私も今回の決定会合についてはですね、利上げ延期なのではないかというふうに考えております。
はい、
その理由の一つとしてですね、食品やですね、輸入品価格の上昇によってもたらされたその構造的なインフレというものをですね、マクロ的な需給ギャップによる、インフレとは見なしないのではないかという考えがあります。とはですね、日銀政策決定会合にあたってですね、この毎回言及される仕様の一つにですね、基調的なインフレ率を補足するための、仕様というものがございます。
はい、
これはですね、消費者物価指数の中でですね、上昇率、下落率の、上位 10% に該当します、品目を除いた、この、消費者物価変動率の借り込み平均値、それと下流中央値、最貧値を参照しておりまして、この3つをですね、総合してですね、基調的インフレというものを判断しているというものです。
はい、
ただ具体的にですね、これら3つの指標をですね、どう集計しているかについてはですね、公表されておりませんので、これ非常に日銀側のですね、裁量色の強い判断となっております。この裁量の大きさゆえにですね、政府要求で利上げを延期するための根拠にしているのではないかというふうな、推測も成り立ちます。
はい、
でこれまでの例を振り回しますとですね、このうちどれか1つでも 2% を下回っているとですね、基本的インフレは 2% に達していないといった言及がされてですね、
はい、
利上げは見送られたという流れになっていると思います。9月の基調的インフレ率を見ますと、借り込み平均値が 2.1%、下流中央値、これは 1.4%、最貧値が 1.7% となっておりまして、ですので基調的インフレは 2% に達していないという判断される可能性があります。
はい、三角さんは今回はでは、利上げ延期になるのではないかというような考えを持ってらっしゃる、ね、ということですね。はい、はい、 よくわかりました。まだまだお話伺いたいところですけれども、ちょっとお時間となってしまいました。はい、三角さん、今回詳しくですね、高市財政と金融政策についてお話をくださいました。また機会がありましたら、詳しく教えていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面での取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず、相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。Your Partner in Finance、フィリップ証券。詳しくは、ファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
さてここからは経済アナリストの田島智太郎さんとともにお送りします。田島さんとお電話がつながっています。田島さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今回田島さんには注目度高まる関西維新関連銘柄というテーマでお話を伺いますが、関西ホットなようですね。
そうですね、やはりまず奈良県出身の高市総裁、
はい、
そしてその自民党と日本維新の会の連立と、まあ、やはり関西エリア、まあ、その大阪関西エリアというところに目が向きがちになりますよね。
先頃万博も閉幕したということでね、まだ余韻がありますよね。
はい、まず万博が閉幕した後の関西経済どうなっていくのかと、はい、まあ、いうことなんですけども、その中で、まあ、日本維新の会の方からですね、うん、はい、やはりその維新は副首都構想ということで、うん、大阪を念頭に置いた副首都機能の整備推進っていうのを連立協議で求めてきました、
はい、
まあ、そして先頃首相は所信表明演説の中でもこの副首都構想に言及しておりまして、まあ、その首相は維新との合意書の中で今国会中に副首都構想に対してのまず協議体を設置して、そして来年の通常国会で法案を成立させると、まあ、すでにそこまでおっしゃってるんですよね。
具体的になってきてますね。
はい、まあ、そんな中で万博後の、まあ、関西経済ということなんですけど、
いかがでしょう。
はい、大阪府と大阪市はですね、ビヨインドエキスポというものの骨子案をこの頃公表しまして、
はい、
2022年度に43兆円台だった域内、まあ、生産、名目域内総生産ですね、
はい、
これを40年代に80兆円まで拡大させるという目標を抱えています。
およそ2倍ですね。
はい、まあ、そんな中で10月の3日に関西経済4団体共催の懇談会で日銀の植田総裁がいろいろとお話をされたんですけど、はい、まあ、まず万博後の経済への大きな下押し圧力はかからないだろうと、また統合型リゾート、いわゆる IR の不動産開発なども 経済を下支えすると、
はい、
まあ、こういう見方を披露していまして、まあ、他にその今まで首都圏で先行してきたデータセンターの建設計画も、
はい、
ここに来て一気に関西へのシフトを加速させているんですね。ソフトバンクとか KDDI はシャープの堺工場を転用してデータセンターを建設すると、
はい、
また関西電力も京都で新設を予定すると、
はい、
まあ、こういうのは動きが高まっていて、中長期的にその大阪関西エリアへの市場開放の注目度というものも高まっていくというふうに見ています。
中長期的に期待できそうですが、この関西経済の発展ということによって、そうしますとこの成長期待によってどのようなセクターをより注目されていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、まずはやっぱり金融ですよね、
はあ、
関西の大手校といえば、はい、りそなホールディングス、
はい、コード番号8308ですね。
はい、やはりあの大和銀行とか奈良銀行などの流れを組むということで、関西エリアとの縁が深いと、
はい、
まあ、いうことはもう言うまでもないんですけれども、まあ、その大阪市中央区にはグループ大阪本社というものも存在していますし、
はい、
まあ、足元ではその法人向けの貸し出し残高が増えて、利上げ効果もあって、非常にやっぱりその貸し出し利息が伸びている、うん、まあ、これのことで業績も好調なんですけれども、まあ、今後といたしましては7月にデジタルガレージへの出資比率を大幅に高めて、
はい、
まあ、持ち分法を適用会社化してます、
はい、
はい、まあ、決済領域での協業を強化すること、また16銀行と国際業務で連携して、まあ、いわゆるその海外事業展開というものを広げていく、こういう方針も抱えてますね、
はい、まず関西の大手校をお話しいただきました。続いてはどのようなセクター注目でしょうか。
やはり鉄道インフラですね、
はい、
はい、今あの日本シリーズで戦っている阪神タイガースでも有名ですし、まあ、阪神阪急ホールディングスと
代表格ですけども、です、ね、
はい、まあ、鉄道事業はもとより、まあ、不動産事業、うん、そしてまた宝塚歌劇とか、
はい、
まあ、ホテル旅行、まあ、多角的に展開していますよね、
はい、
まあ、そんな中でやはりその本拠地であるところの梅田、まあ、ここを舞台に梅北2期地区開発事業というものが、まあ、昨年9月に先行待ち開きを行われて、
はい、
で再来年度には全体開業を迎えると、さらに2031年には何は筋線の開通も予定されていると、まあ、話題豊富ですね。
そうですね、他に私鉄ではどのあたり見てらっしゃいますか。
やはり有力で、近鉄グループホールディングス
9041ですね、はい、
はい、もともと大阪奈良間を走っている鉄道を布石する奈良軌道というものが源なんですけれども、
はい、
やはりこちらも鉄道事業以外に、例えば旅行業でいうと KNT-CT グループ、また近鉄百貨店、まあ、こういうような展開もしていますし、まあ、今何より話題なのは奈良県内で例えば外資のマリオットとか、
はい、
星野リゾートの星野屋など、いわゆるその高級ホテルの建設開業が相次いでいると、
はい、
まあ、今後一段と観光開発が進むんじゃないかということで有力視されています、
はい、そして高市銘柄としては何かございますか。
まあ、やはり今話題のペロブスカイト太陽電池関連ということで、積水化学工業
4204ですね、
はい、まあ、もう一つには関西拠点の金か
4118、
はい、こういったところがやはり関西銘柄の一つとして、まあ、大いにこれからも注目を浴びていくだろうというふうに見られていますね。
今回は注目度高まる関西維新関連銘柄ということでホットな話題をお届けいただきました。田島さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そしてスタジオでは、フィリップ証券リサーチ部三住智之さんのご出演でした。三住さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。